10月29日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今朝有楽町日本放送屋上の温度計 14.6 度ということで、はい、まあなんかこのぐらいの気温には慣れてきたなという感じがありますが、あの予報を見ると週末はお天気はいいんだけどちょっと朝方寒いんだよね。
そうですね、週間予報を見てみますと、土曜日と日曜日ですね、最低気温が10度下回る予報になっていますね。なので朝の冷え込みは結構厳しくなってきそうですね。あと空気もちょっと乾燥している感じしますよね。
そうだよね、やっぱそうやってこう気温が下がってくる、空気が乾燥してくる、ウイルスが活性化するというですね、ことになりますんで、はい、まあ、日本はともかくというか、まあ、日本も若干こう雲行きどうだっていう話もあるんですが、ヨーロッパやアメリカは、また新型コロナウイルスの感染拡大というのが起こっております。はい、で、それがかなり影響したというのが株であります。すでにメールもいただいてます。お名前ないんですけれども、この方、大統領選前なのにニューヨークの株価が点々急落といただきました。そうなんです。先ほど閉まったばかりのニューヨークの株式市場は、かなり下げておりますね。ダウ平均株価、ダウ工業株30種平均は前の日と比べて$943.24安、$26,519.95で取引を終えております。率にしますと 3.43% の下落、そしてハイテク銘柄中心のナスダックもですね 3.73%、マイナスということになっていて、まあ、かなり下げがきついと。でこうなってくるとですね、ビックスという恐怖指数と、まあ、これあの市場参加者が、まあ、この先の価格の変動というのをどう見てるかということの指数なんですが、これはかなり悲観的な方に触れてまして、前の日よりは 20% 恐怖指数が高くなっていると、40.28 ポイントということになっております。まあ、これ影響はですね、かなり新型コロナの先行きというところが大きいようでありまして、ちょうどまあ日本時間この昨日の夜から今朝方にかけてなんですが、まずですね、ドイツのメルケル首相が、11月2日来週の月曜から1ヶ月にわたってバーやレストランの閉鎖など一部の経済活動を停止措置を、講じるというふうに表明しております。まあ、あのライトロックダウンなんていうふうに英語圏では表現されてます。完全な都市封鎖ではないんですけれども、まあ一部営業停止などということで、これが経済に与える影響が大きいんじゃないかというところへ来てですね、先ほど日本時間で4時前後ですかね、市場に一報が入ったのが、フランスのマクロン大統領も、この感染再拡大の深刻化を受けて30日、ですからもう明日からですね、少なくとも11月いっぱいは再び外出制限を実施すると、いうことを発表しました。飲食店すべて閉鎖、それから特別な許可がないと、あの軽い運動等々で、まあ、1時間程度外に出るのはいいけれども、うん、基本的に外でのダメよというような、まあ、ただ大学を除いて学校の閉鎖はしないということですので、まあ、そこの面は配慮があるんですけれども、基本的には在宅で経済活動してくれと。で、あの在宅がどうしてもダメだというふうな場合は、それをですね、雇用者から証明書出してもらって、それで外に出ろというような結構厳しいことをやるねと。まあ、こういうことが流れてくると、あ、これ、経済にまた影響が出るぞということで市場が悲観的になると。でその上ですね、アメリカは与野党で、まあ、協議が難航してるんで、財政出動をしてですね、経済を下支えするということがなかなかできないと。まあ、これは当然大統領選への思惑というのもあって、基本的に経済が悪くなってくると、現職の大統領の再選というのが危ぶまれるということは、まあ、前々から言われてるところなんですが、このコロナウイルス下で、経済が結構ダメージを受けてると、まあ、アメリカ経済力強く回復はしてきてはいる ところはあるんですけれども、まあ、さわさりながらですね、コロナの前の状態には戻らないということで、失業率もまあ非常に厳しい状態が続いているという中にあって、与野党膠着状態というのもありますので、 なかなか経済に処方箋が出てこないというところもニューヨーク株悲観一色という感じになりました。ダウ工業株30種平均を見ると上げた銘柄がですね2つぐらいしか見当たらないというほぼ全面安という段階で、そして引けにかけてググッと下がってですね900ドルマイナスを超えてきたというところ、まあこのあたりを日本の相場がどう判断していくかというところです。まあ一つの指標にはなるかもしれないというのが日経平均の先物ですが、夜間取引での下落も350円安となっておりまして、まあこれが直接現物の日経平均にどう影響するかっていうのは、まあなかなか説明は難しいところなんですが、市場の雰囲気としてはやっぱり悲観ムードが漂っているのかなというところがございます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですけれども、まずは政府が GoTo トラベルの実施延長へというニュースが入ってきました。それから昨日の国会、所信表明に対する代表質問が行われております。それからキーワードはステージ3、これは新型コロナウイルスの感染状況についてというところです。そして自民党の下村政調会長が政府の年末年始の分散型休暇について連続休暇のようだというふうに苦言を呈したと、まあこれ週末あたりからね結構いろいろ話題になっておりますので、これについても伺っていきたいと思います。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になる WTO 世界貿易機関のトップを決める事務局長選挙というのが行われまして、ナイジェリアの女性候補のオコンジョイ・ウエアラ元財務大臣が、韓国の女性候補ユ・ミョンヒ氏らをですね上回る支持を得て推薦されたということが出てきております。で、まあね、韓国の方、まあ、この方は事務方をずっとやっていた人でもあったというところなんですが、日本としてはね、いろいろと日韓の間で、愛想半ばみたいなものがありますんで、なかなか、そういう方を押すわけにいかないと。まあ、半導体材料の輸出規制強化発動した以来、対応に当たってきた、通商産業資源省の高官だと、いうこともありますんで、なかなかそういう人を押すわけにはいかないよね、というところだったんですが、これ、読売新聞がね、結構、突っ込んだ記事を書いてまして、今日の3面です。国際機関人事日本遅れ、WTO 事務局長選を大詰めと、いう、まあ、それ以外にもですね、中国のトップが、国際機関国連の15の専門機関のトップのうちかなりの数を占めているぞと、今のところ4つを占めているなんていうね、話が、ま、なども言及されておりますけれども、その中でですね、なぜ日本の候補者が今回の WTO の事務局長選に出てこないのかと、28日に開かれた昨日ですね、自民党の外交部会外交調査会合、外交調査会合同会議の中である議員が選挙戦の情勢を説明した外務省幹部に詰め寄ったというふうに記事の書き出しであります。で、それに対して財務省側がどう答えたのか、まあこれは明らかになってないんですけれども、ある通商官僚がですね、まあコメントというか、出しておりまして、それが紹介されています。米中摩擦で日本が調整役としてのポストを取れる絶好の機会だったが、事務局長に適任な閣僚級経験者がいなかったと明らかにしたということであります。これ金曜日にも登場される三宅邦彦さんも指摘をしていましたけれども、今この国際機関のトップを取ろうとすると、やっぱり事務方上がりの人だけではダメで、政治経験もある人でないと、その調整だとか説得力がないということはかなり言われております。まあ、典型的な例がですね、国連の事務総長と、まあ、かつては国連の中のこの官僚事務方から上がってきて、そこから事務総長にまで上り詰めるという方が 大半だったわけですが、今のですね、グテレス事務総長も、もともとはポルトガルの首相をやっていて、あの EU の中のですね、様々な政治的な駆け引きというのを区切り抜けてきた人ということであります。で、それ以外の国際機関も、あの閣僚経験っていうのが1枚も2枚も箔がつくと、まあ、あの各国を説得するにあたって、選挙戦を展開するにあたって、非常に説得力があるんだということが指摘されておりますが、ある通商官僚の方もそういうふうに言っていると。じゃあですね、今度はこれは政治の側の責任になるわけですけれども、そういった人を閣僚にするということに対して、あんたたち本当に賛成できんのかと、なんか内閣改造がささやかれるたびにですね、待機組が何人いるだとか、今度はこの人を押し込まなきゃいけないだとか、俺はずっと待ってるんだみたいな、当選何回とかですね、そういったことばかりが注目されるというような、この順送りの人事をやっているさなかにですね、このまあ外交部会、外交調査会の合同会議で、なぜ日本の候補者が今回の事務局長選に出ていないのかって、お前ら文句つけんだったらそれ相応の覚悟しろよというような感じが非常に私には見て取れます。まあ、結局ですね、自分たちの既得権の部分は全く手をつけずに、批判できるところだけ批判するってことだと、おそらくは世の中変わっていかないんだろうということが、こんなところにも垣間見えるなというのが今回のこの人事。まあ、その上ですね、今回は特に女性で誰かっていうところがかなりクローズアップされていたんで、その辺も、まあ、作用したんだろうということはあります。まあ、いずれにせよですね、ただ、実務に長けている人じゃダメなんだというところ、そして、政治的な根回しというところを考えると、中国に持ってかれてしまうんだというところ。まあ、これ、本当、考えなければいけないところなんだろうなということを切に思っております。ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。まあ、ニュースに関して様々メールやツイッターをいただいております。先ほどですね、番組が始まる前ですが、ツイッターで KM98 さんから、ツイートをいただきました。国会について、ヤジの自粛を要請したいと、民間のイベントを見習ってほしいと。まあ、これはおそらく、コロナ対策などなどを念頭に置いてというところですが、まあ、確かにですね、人が集まるイベントを基本的にこう、あんまり声は出さないでねっていうのを、例えばプロ野球であったりとか、映画館であったりとかでやってる中で、うん、いやー、すげー思いっきり声出してましたね。あれいいのか。しかも密室ですからね、3密の環境の中でみんなが、声を出すと、一番分かってねえのは国会議員じゃねえかというのはものすごく思ったりなんかいたしますが、ヤジは議場の花なんだそうでございます。ここが気になるプラスのコーナー、この番組のですね、まあ、ニュースのラインナップを決めるのに、前日のまあ夕方から夜にかけてですね、曜日の担当のディレクターさんと電話をして、検討をするんですけれども、まあ、それでこう今日一日のニュースどんなだったかなと思って、いろいろネットを広げたりとかですね、夕方のニュース見たりなんかしていろいろ調べるんですが、親というニュースが、ヤフーのトップに載っててですね、それが、若年女性の失業率 4.7% 最も悪化という記事だったんですね。これ、まあ、新型コロナウイルスの影響等々でということでですね、まあ、非正規の雇用が多かったりとか、宿泊や飲食へそのコロナの影響が直撃したりなんかしてと、こういう記事なんです。で、昨日のですね、10月28日、夕方、まあ、6時前ぐらいに、共同通信からこれ配信されている記事なんですけど、あれ？と思って、というのはですね、これ失業率っていうのは基本的に総務省の労働力調査で出てくるものなんですけれども、あれ今日ってこれ労働力調査の発表日だったっけと思ってですね、あ、しまった、俺見忘れてたと思ってですね、総務省のページを開くと、総務省の労働力調査確かに出てるんですけれども、日付を見るとですね、令和2年10月2日ってなってるんですよ。あれ？で、もう一回こう
記事を見直して、あれ記事の方を見るとですね、労働力調査で分かったと。で、そのいつの数字と思って見ると、8月の数字だと。ちょっと待って待って、8月の数字っていつ出たっけって、もう一回この労働力調査のページを見ますとですね、10月2日に発表されている、労働力調査括弧基本集計2020年令和2年8月分って書いてあるんですよ。あれおかしいなこれ、今日のニュースじゃねえじゃんっていう話で、今日のニュースじゃねえじゃんどころか26日前のニュースなんですよ。と思って、じゃあ何これ、新しい改定値とかが発表されたのかと思ってですね、私淡くってこの統計局のページをこうずっとこういろんなとこクリックしたんですけれども、いやおかしいなこれ、一番新しいのはこの10月2日分だぞと思って、で今度10月2日分のですね、労働力調査の、これ、概要、結果の概要というのが PDF ファイルになって、上がってます。で、これずーっとこう見ていくとですね、見ていくと見ていくと5ページの一番後ろのところにですね、年齢階級別という数字が出ておりまして、季節調整済みの値で25から34歳の女性、4.7%。あれ？共同に書いてある記事と全く一緒じゃんっていうですね。ってことは何か？共同はこれね、しかも共同の記事がすごいのがですね、年代別男女別で見て、この25歳から34歳の女性が失業率 4.7% に上昇し顕著に悪化したことが28日総務省の労働力調査で分かった。いや総務省の労働力調査で分かったのは10月2日で、28日に分かったのはあなたたちなだけでしょっていう話で、あれなんだこの記事っていうのがですね、私とちょっと呆然としてしまいまして、でさらにね、こっから先は私の想像でうがった見方なのかもしれませんが、じゃあなんでこれ26日も遅れてこんな記事出してきたんだよという話なんですよ。昨日どういうことが行われていたかというと、国会でまさに、所信表明演説に対する各党の代表質問が行われて、そこで経済についての様々な質問が出た中でですね、確かに雇用に非常に影響が出ていると。で、全体で言うと失業率は 3%、まあこれだって上がってきた数字ですけれども、とはいえ、若い女性というところにスポットを当てると 4.7% まで上昇してるじゃないかと。これね、昨日は、調査方法でこうスピンの効いた記事が出てるぞっていうのを高橋洋一さんが指摘してましたけれども、今日はですねこれ日付をずらすことによってスピン効かせてねえかと。これ忙しいからみんなね、こんな総務省の統計局のページまで行って労働力調査の PDF をいちいち開けてですね、それをまたこのちっちゃいポイントのですね、文字を目を皿のように頭からケツまで読んで、そしたら一番ケツに載ってるみたいなデータまで見ないわけですよ。見ないわけですよ。で、見出しだけ見たら、ああ、またやっぱコロナと経済の両立なんて総理は言ってるけれども、そうは言ったってコロナもこれから先蔓延するかもしれないし、実際それであっても経済影響出てると、それに対して総理何の手を打ってないじゃないかみたいな風に、こう、直結してもおかしくないと。いや、これね、これもね、だから、誤報ではないんです。全く誤報ではないんですよ。全く誤報ではないんですけど、これをじゃあ10月2日の朝発表されたものをですね、10月2日ないし3日に記事にした時と、この国会論戦が始まってきた10月28日の夕方ないし29日の朝刊で記事にする時とで、印象全く違うじゃないですか。これね、こういうことをメディアはやっちゃいかんだろうというのをね、非常に感じて、だとしたら、新しい情報が入ったならまだわかるけど、そうでもないんだったら、二日の調査ってちゃんと書けよと、見出しでね。じゃないと、みんな新しい情報が入ったって思うわけですよ。これニュースじゃないんです。オールドなんですよ。これ出しちゃいかんだろうというね。私、非常に感じるんですけれども、どうですかね。こんなこと思うっていうのは、ただただマニアックなニュースウェジのだけなんですかね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
ジャイアンツ優勝間近というニュースが出てきました、
ね。今日ね、
パリーグは。
でしょ？いや、パリーグ、
うん、
やっと来ましたよ、西武ね。
これ、なんかロッテとソフトバンクでね、上で争ってると思ってたら、
そうなんです。
西武とロッテの差
ってノーマークだったでしょ僕はもうそこしか見ちゃ
そこしか見
ちゃじわじわじわじわとにかくねもう優勝はねもうあれなんだけど
優勝はもうね決まっちゃったからね
もう CS でね、まあ、セリーグはないからね、
は
い、
そうなんですよ
だからあれだけどそこで
パリーグはクライマックスがあってで今回はクライマックスも変則で2位、1位と2位がやるっていうね、
うん、そうそう3位はだからないんでね
でも
う
ここがまた1ゲームしか差ないじゃないですかロッテ西武
そうなんですよだからまああのいい感じです
いい感じいい感じ
だけどピッチャーがな
ーやっぱりまあ去年も一昨年もずっとね
かっだからまあそうもうとにかくそう頑張ってほしい
ああどうですかこれソフトバンク内川選手対談なんてのも出てきましたよね
ねえとかいやちょっとね私福岡の局にも行っててね、はい、あのホークスをすごく特集してるんだけど、
はい、
やっぱりもうこの人はなんていうかな、まあ、ある種精神的支柱でもあるしね
うそうでしたよね
ただねあそこあのホークスってほらどう見てて思うけど代替わりがうまくいくんですよ ね、
本当ですよね
次から次出てくるでしょ
うん
だからまあ内川さんも、まあ、そんなにあの心配しないで
うん
お疲れさんって言ってやめていけるのかな
羨
ましい
羨ましいですよね西武は1ゲーム差というところ、まあ、こっちもね実は注目というところもあります、
はい、よろしくお願いします、
はいシャープナイトお聞きいただければと思います
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください
では最初のニュースこちらです政府 GoTo トラベル実施延長へ政府は昨日観光支援事業 GoTo トラベルについて来年1月末までとしていた実施期間を延長する方向で検討に入ったことが分かりました予算や延長の幅については今後の新型コロナウイルスの状況などを踏まえながら判断する見通しです公明党は結構これをしていて、来年春のもうゴールデンウィークまでやったらどうだというような意見も出ています
、うん、そうですね。これちょうど先週だったんですよね。僕、国交省の、まあ、これは、まあ、公明党の幹部っても言っちゃっていいと思うんだけども、と話をして、
はい、
あとは自民党の幹部ですね。多分延長になるだろう。っていうことを言ってたんですね。で、特にその今おっしゃったようにその、飯田さんおっしゃったように、公明党がっておっしゃったけども、ええ、まさに国交省はほら。
ああ、大臣公明党の。
もうずっとね、
はい
太田黄色さん以来ずっとね。だから、まあそういう意味では、もうこれは、一押しと、もっとやろうと。で、これ僕ちょっと仕事で割と移動ね、
はい、
するんですけど
そうですね、
飛行機がね、うん、もう今満席なんですよね。でこれそもそも便を減らしてますから、
うんうんうん、
なんだけどそれでもね、
はい、
やっぱりそうだなこの夏ぐらいまででもまだ
GoTo
とかもちろん始まってたけどもまだこう半分ぐらいとか3分の2ぐらいとかだったんだけど、うん、もう今満席でそのねやっぱ多くは旅行ですよそれで、年配の、ご夫婦とかねで降りたらそこで旗持って、まあ、要するにツアーですよね
なるほどパックツアー
の、うん、だからあこれやっぱもう GoTo がね、うん、ものすごくまあ生きてんだなとでこれは効果あるしね、
はい、
でただやっぱりそのまあマスクは外してるこうグループがいたりね、
はい、
新幹線でちょっとやっぱりどうしてもお酒入ってると、あんまり喋らないでなんて放送は言ってるけど、
はい、
まあガンガンガンガンみたいなね、まあ、だからそういうのでやっぱり行った先なんかで、まあ、それがまた感染広がる可能性もあるだからその辺はGoTo を利用する側はねやっぱりそこはもう本当最低のね、うん、マスクだとか、
はい、
ディスタンスだとかやらなきゃいけないでしょうね、
うん、
あともう一つね僕これもうずっと言ってるんだけどやっぱり GoTo っていうのはこういう緊急時の対策だからいろいろ あのトラブルあると僕は思うんですよ、うまくいかなかったとかね、
はい、
準備がどうだとか、これは僕はある意味しょうがないと思うんですね。あのこういう状況の中で有事で急いでやってる、だからしょうがないと思うけど、やっぱり普段の見直しっていうか、はい、チェックっていうか、それがやっぱりこうちょっと欠けてる気がするんですよね。で今パーセンテージでしょ、これね、
はい、
あの一つちょっと、まあ、分かりやすいかなと思うのは、あの東京都がこの国の GoTo と一緒に合わせて東京都独自のやってますよね。
やってますね、うん、もっともっと東京
で、そうそう、でこれ合わせることできるから、はい、合わせるとすごい、まあ、安くなるんだけど、東京都は定額なんですよ。
あ、率じゃなくて額、う
ん、で国はパーセンテージなんですね。
そうですね。
そうするとパーセンテージだから、まあ、例えばですよ、例えば10万円のホテルに泊まるとすれば、
うん、
国の GoTo で行けば 35% だから、はい、3万5000円引きで6万5000円で泊まれる、あ、行こうかなって気になるじゃないですか。
うん、
東京都の場合は5000円という定額だから、
はい、
10万円のホテルに行こうと思ったら9万5000円払うわけですよ。
確かに
行きます？割引率の感覚がこんなもっと引いてくれよって感じあるでしょ。じゃあこれを使うためにはどこに行きますかというと、1万円ぐらいの例えば安いホテル、そしたら5000円使えば5000円で
泊まれるよ。
そう、そういうこと、そういうこと。つまりそういう意味で本当に救わなきゃいけない、そういう割と中堅、いや、あの、ね、1万円前後で泊まれる、ここをほら結局みんな豪華なホテルに行っちゃってるから、だからそういう意味ではそういう定額なんていうのも一つのその中堅以下のホテルを救う方法なんですよね。だこういうのを、まあ、要するに GoTo やりながらね、
はい、
今回はっていうふうにね、これから継続は僕はいいと思うけど、その辺はちょっと知恵が欲しいなと思いますね。
確かに、あの GoTo もその、ね、どうやって取るかによって、あのその 35% の宿泊料金割引以外に 15% 分クーポンくれるじゃないですか、
はい、
であれをこう私もこの間の休みで沖縄に行った時にもらったんですけど、
うん、
紙のクーポンだといろんなところが受け入れてくれるんですよ、
うんうんうん、
でところが場合によっては電子クーポンですって言ってくると、電子クーポン対応不可の店が多くて、
結構ね、お土産物屋さんとか割とそうじゃない。
そうなんですよ ね、
うんうん、
だから紙のクーポンだったら本当お金と同じように使えちゃうと。
その通り、その通り。だからそれも工夫ですよね。紙のクーポンにちょっとしてみる、ね、まあ少し時間かかるかもしれないけども、
ね、
やってみるっていう手はありますよね。
まあいろいろおっしゃる通り工夫の仕様がある
ってことですね。で落ちるべきところにやっぱり少しでも落としていこうっていう、そしたらね、やっぱこれ継続して全然 OK ですもんね。
まずは GoTo トラベル実施延長へというニュースについてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。昨日から国会で菅総理の所信表明に対する代表質問が開始。菅総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が昨日国会内の衆院本会議で行われました。立憲民主党の枝野代表は学術会議の任命拒否の問題に関して、誰がどのような資料や基準をもとに判断したのかと説明を求めました。これに対し菅総理大臣は次のように答弁しています。
個々人の任命の理由については人事に関することであり、お答えを差し控えますが、任命を行う際には総合的、俯瞰的な活動、国民に理解される存在であるべきということ、私が任命権者として判断を行ったものであります。条文の文言のみで比較することは妥当ではないと考えます。
菅総理大臣の答弁の模様をお聞きいただきました。総理は多様性が大事だということを念頭に私が判断したというふうにいい答弁をしております。さ あ国会論戦スタートなんていうね、うん、
そうですね、まあ、この学術会議の任命問題というのはもうこれ最初からこれが一つの、まあ、大きなね、
はい、
あの与野党の攻防というか、まあ、やり合うでしょうねっていうのは想像ついたわけでね、
はい、
でまあ答弁もまあなんていうかな、あの追及も答弁もこれも、まあはい、ある程度あ想像通りかなと思うんだけど、僕はちょっと思ったのはね、は
い、
あの菅総理があの意外となんていうかな、あの少し強めというかね、
うんうんうん、
あのの党に変わったなっていうのがあるんですよね、
はい、
でもう少し、まあ、あ のらりくらりってわけじゃないけれども、割とこう淡々と同じことを繰り返すのかなと思ったけど、
はい、
まあ、例えばその今、ね、あの音でも聞いたような感じで、う
ん、はい、
そうやっていくとやっぱりさらにそこをまた議論になんてことになるんでね、
はい、
なんかより強い平行線みたいになっていく、うん、ただの平行線がね、よりもうこう強固な平行線のようなね、
はい、
そんなちょっと気がしますね。でこの問題ってやっぱりあのどっかであのけじめをつけないといけないわけで、あのそれをつけるのはやっぱりこれはもう任命の今までのスタイルを、まあ、変えたというかね、今までとはちょっと変えた、これはやっぱり、総理サイドにね、あのあると思うんですね、はい、そのだからそこがどういうふうな説明をするか、これからまだこのポイントは僕はやっぱり予算委員会だと思うんですよ。1対1でガンガンやり合うというね、だからそのあたりで何かしらその答えるということですよね。それによって前にもうそうじゃなきゃ進まないっていう感じがしますよね。だからその辺がちょっと注目なんだけど、ちょっとねまた強硬になってきて、
はい、
るかなっていう感じがするんですよね。
あ、なんかね語気も強くなってる感じがあって、うんうん、まあ、今までの菅さん の, その会見だとか、うんうん、あるいは委員会答弁なんか見てると、うんうん、確かにそのボソボソというか、うん、まあ、基本的にこう決まったことを繰り返すぞっていう感じ で,
そうですよ、ね、
あの決してテンションが上がらない人ってイメージが
あるんですが淡々とね、だからあの言葉もあのトーンもそうだし言葉もそうですよね。総合的俯瞰的というようなことがあったけれども、例えば偏りがあるとかですね、
はい、
その後ほらいろいろあったでしょ、大学の話があったりとか、
はい、
まあ、人材バランスとかね、多様性とかね、
はい、
いや多様性っていうならじゃあ外した6人も認めていいじゃないかってまたそういうふうになってくるでしょ。だから、うんうんうん、結局なんていうのかな、その強い言葉になってきてるかなと。だから、うん、そうするとまたさらにこの野党はそこについてくるという、はい、だから、ね、今の感じではなく何かしらやっぱり僕は、まあ、何がいいかって、まあ、謝るっていう話じゃないけれども、まあ、この混乱というのを収めるためにね、なんかストレートにやっぱり理由は言えないんじゃないかな。僕今ちょっとまだ取材してるから途中なんですけど、なぜこの6人かっていうね、その共通項みたいなものもね、
はい、
これ、まあ、一生懸命取材してる人はなんとなく見えてきてるんだけど、
うーん、
この辺もだから実際最終的に明らかにするのかしないのか、それによってまた変わってくると思うんですよね。
あ、まあ、世論の受け止め方もそれによって変わってきたりする、
うん、でだから、まあ、でこの学術会議はもちろんそうなんだけど、やっぱ僕はなんて言ってもそのコロナでね、
はい、
あの菅さんがコロナはとにかくやるんだって言ってすごく言ってきた割には、うんうん、
はい、
このその国会が始まるまでの1ヶ月ちょっと40日の間、うん、あのなんかコロナ本当に手を打ってるのかなっていう僕は気がするんですよね。で確かにその GoTo の延長を決めるとかね、
はい、
ワクチンの話とかそれはいいんだけど、経済ですよ。
うん、
でこれはやっぱりその倒産が、まあ、もう500件も等に超えましたけども、
はい、
それからそのいわゆる失業ですね、まあ、離職という表現もしてるみたいだけども、実質失業じゃないですか、コロナ失業っていうかね、アルバイトまでまあ入れると本当に12月ぐらいで10万人ぐらいいっちゃうんじゃないかっていう、まあ予測もあってね、
はい、
ここに対して何をするのかという、まさに経済ですよね、でやっぱり財政出動を含めて、
はい、
今三次補正って言われてますけど、これがねやっぱり少しでもいいから何かしら形が見えてこないと安心できないですよね。年末年始それから年度末が今から来るわけでしょ。
そうですよね。
だからそこがね僕ちょっと、ま、あのなんだろうな、コロナ対策経済対策ね、
はい、
ここは滞ってるんじゃないかなって思うので、
あ、確かにこれね、うん、この臨時国会ではまあ議論せず、その先の通常国会の冒頭でっていうような話が出てくるんですけど、
遅くないですか。
そうなんですよ、遅いと思うんですよ、
ね、うん、だから三次補正案が12月までに出るとしてね、形が、はい、で15ヶ月予算というふうになるかもしれない、新年度と合わせてね、
はい、
だけどそれじゃあ実際審議するのは来年の通常国会の、うん、冒頭ってことになるわけでしょ、
うん、
でそこであって成立して、まあ、例えば2月に成立、解散がちょっとまた
絡んでくるけど、
来るけど、だけどまあ普通に言えばそんな感じ、はい、そうするとやっぱり、三次補正経済対策って来年の春以降ですか、実際に動き出すのはみたいなね、遅いですよ。だからあともう一つ、あの例の予備費、
はい、
まだどれぐらい、ざっくり8兆円ぐらいまだ残ってるんじゃないのかな、
ね、うん、7兆8兆残ってるはずですからね。
だからこれももっと大胆にどう使うかとかね、
うんうんうんうん、
この辺のやっぱりもう議論を早急に国会せっかく開いたならやってほしいっていうのが まあ、僕のちょっと欲求としてはありますよね、うん、
その点あの枝野さんはこの代表質問の中で、うん、次元的な消費税の減税だとか、うん、あるいは所得税の減税だとかっていうのもやるべきだというふうに提言をした、うんうんうん、で一方与党の中からも、うん、あの給付金まず5万円出すとか、
うん、長島さんたちが ね、
あの長島喫茶さんたちが、提言をしたりとかこうアイディアとしてはいろいろ出てきてますね、
うん、そうですね。でこれね長島さんちょっと取材したんですよ、提言しに行った後ね、
はい、
そしたらね、まあ、もちろんあの総理はあの個別にこれやるやらないなんて言いませんけど、うんうんうん、感覚的なもんだけど長島さんが言うには、まあ、それなりの財政出動をね考えてるように、なんか受け取ったというこれ感覚的な話だけどって言うんです、だから多分考えてるんだと思うんですね、
うん、
であの後にこう三次補正の話なんかもちょっといろいろ出てきたんだけれども、
はい、
だからそれはもう早くね、やってほしい、でそういう中で一方でその麻生さんがね、
はい、
あの配った10万円はあの貯金に回っちゃって今意味がなかった的なこと、これはだからその今から財政出動をっていう中であの発言は、はい、あのちょっとまあ、うん、ブレーキですよ。あえてブレーキなのか分かんないけども、と閣内これうまくあのコミュニケーションいってますか？菅さんどんどん突っ走っていってるけどね、その辺がちょっと麻生さんともしかしたら財務省とうまくいってんのかなとかね、
あ
そんな不安もちょっと感じさせるじゃないですか、
うん、
だから早くここは政府が一丸となってね、そのいわゆるコロナの経済対策をもう全面的に出すと、
はい、
であの枝野さん僕いい質問だと思うんですよ、そういうものでそのいわゆるコロナ経済対策具体的にっていう、この辺の議論が、ね、やっぱりぜひ欲しいですよね。
まあね、あの総理はその答弁の中では、うん、まあ、消費税とか所得税っていうのはあの減税は、まあ、あんまり考えてないような感じのね。
いやほらあの総裁選の時に一回言ったでしょ、はい、社会保障のために消費増税は考えなきゃいけないかもしれない、う
んう
んうん、僕ね、あれ白書送ったんですよ、
うん、
あの増税がいい悪いは別としても、
はい、
やっぱり社会保障とかこの苦しい状況の中でそこも手つけなきゃいけないよねってこう問題提起をしたわけでしょ、
はい、
今まで消費税はみんな逃げてきたじゃないですか、政権だけどあえてそこに放り込んで議論を、はい、おっと思ったんだけど翌日にあれ撤回しちゃったんだね。10年間上げないってね、
はい、
なんかねやっぱり税っていうのはどうしてもタブーでね、
あ
ー選挙やいろんなことを考えると、
はい、
だからせっかくね攻める菅さんならそこはねやっぱり僕は問題提起してほしいですよね、
うん、
あの実際に上げる下げるそれは別としてね、
まあね、それは政治的な側面があるから、
コロナだってコロナ税なんていう話がね一部で出てきたりしてんですよ、
はい、
うん、コロナでいっぱいお金出してんだからその分後で税金で取る復興税みたいにね、そんなこともやっぱりもうオープンにして議論してほしいですよね。
まあ予算委員会でそういうところは突っ込んだものが出るといいんですけどね。
いやいや一対一だからね、でもなんか変な方向にまた盛り上がっちゃったりしてほしくはないですけどね。
はい、この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。ステージ3、厚生労働省は昨日新型コロナウイルスの感染状況について都道府県ごとの最新データを公表しました。それによりますと病床の逼迫具合では東京、青森、福島、沖縄の1都3県が医療提供体制に大きな支障が出ることが懸念されるとして2番目に深刻なステージ3の指標を超えたことが分かりました。また新型コロナウイルス感染者が増加傾向にある北海道は昨日感染状況に応じた5段階の道独自の警戒レベルを最も低いステージ1から2に引き上げております。 なんかじわじわとこうね、うん、
そうですね、
来てるのかというね。
だから数はやっぱりもう毎回言ってますけど決して減ってないわけだよね、なんとなく感覚的にこうウィズコロナとかそれまさに GoTo なんていうね、流れが来ると、ちょっとこう油断してる感じがどうしても出ちゃうでしょ、これはもうしょうがないとは思うんだけど、でもまあ冷静に見ると実は数字はほとんど変わってないと、
はい、
しかも東京なんかはだいたい毎週月曜日は数字がね低かったんですよね、2桁で70人とかね、それはもう土日のほら検査が少ないっていうのもあったんだけれども、はい、今週だったかな、もう月曜日も3桁、これはまあ東京都にちょっと取材したら要するに近県のね東京以外の人たちのその検査も受け入れて、それも病院で陽性になればそれカウントされますから、そういうのも入ってるんで純粋に東京だけじゃ実はないっていうな、まあ、もうちょっと冷静に見てくださいなんて言われたんだけど、ああそうですかね。ただやっぱりまた次の日からは3桁になってね、ずっとキープ高止まりですよね。で気になるのはやっぱりその北海道とか、
はい、
そのいわゆる観光の、まあ、人気があるようなとこと、それから地方のいわゆる、まあ、メインの 都市部ですよね、
地方の中核都市、
そうこういうところがやっぱ増えてきてる。
へえ、
やっぱ北海道これレベル上げ、まあ、北海道の鈴木知事は割と先手先手で、
そうでしたね、
行く人で、それがやっぱ功を奏してるのでね、
去年の感染の最初の時期も一番最初に道独自の緊急事態宣言出して、
今年の
頭だ、
官邸に来てね、
そうでしたね、
ドーンとあれ金曜日かなんかじゃなかったかな、で来てやりますなんていうね、はい、でもあれが一つ刺激になった、リードしたのは実は北海道とそれから大阪とあと東京ですよね、
はい、
ここは独自にどんどん走ったことによって逆にいい意味での緊張感が高まって国も動いたということ、だからこれは悪くないと思うんですけど、やっぱり実はちょっと お医者さんというか、まあ、テレビよく出てるお医者さんだけど、この前昨日おとといか一緒になってちょっと聞いたら、やっぱりね一番言ってたのは、
はい、
まずとにかくそのしかし前の数字と違うのはそのいわゆる症状ですよね、重症者の数だとか、
はい、
その辺がこうやっぱ変わってきてるし、無症状の人が多いとか、だから全く同じに考えることはできないけど、なんといっても怖いのはやっぱりインフルエンザだって言ってましたね。だからもうまさにこれからその時期に入っていくわけだから、
はい、
だから余計にそのなんていうのかな、コロナの数字だけを見て構えるんじゃなくて、そこにインフルエンザというものを前提として加味した上で、
はい、
体制を考えなきゃいけないと。だからやっぱり僕はこのステージ3というのはそういう意味合い含まれてて、いい対応だと僕は思います。
まあ、これ実は新型コロナウイルスの感染した患者さんへの対応が少し変わってきていると、まあ、今まで言われたのはその指定感染症の、まあ一部、1類と、まあ、ほぼ2類という、まあ、基本的に全員入院という形だったものを少し変えるということを、まあ、24日から、いよいよ施行がされて、まあ、その無症状だったり軽症の人は、宿泊施設だとか、あるいは自宅での療養というふうなことができるようになっていると、その辺っていうのも、まあ、今後患者が増えてくる時のために今のうちにやっとくってことなんですかね。
いやと思いますよ、だから見直すためにはということでしょうけど、ただやっぱり同時に考えなきゃいけないのはそうやってまあ、無症状だと、で、ホテル療養もそうだけど自宅療養です、特にね、でそうなってくると、いやまあ変な話だけどちょこっと買い物に出たりね、まあ症状ないんだし自宅にって言われてもなーなんていうね、それからまあ必要にも駆られてそのどうしても外出しなきゃいけないとかね、そこが、まあ、どうなるのかっていう、そこをやっぱケアしておかないといけないですよね。
それをこうね一挙手一投足までじゃあ行政の側がこう見ることができるのかっていうところはなかなか
難しい。いやそれは無理ですよ、無理ですよ、無理ですよ、
もうそれこそ GPS つけたりなんかしなきゃ無理ってこと
さ、そこまでね、
それが人権取ってまでになりますよね。
そうです、だからまあ今東京都の一部会派がね出そうとしてるそういう時に備えてね、こう出て行ったりなんだりした時に罰則付きのね、条例をなんて言って今議論、これはそれが成立するかしないかは別としてもね、 そういう問題意識を持って考えるとすごい大事だと思うんですね。だから家で自宅待機で飛び出していくのをチェックするわけにも、そのおっしゃるように GPS つけるわけにもいかない、うん、でも、はい、自覚の問題になってきますから、そこを促すための一つの議論としてね、例えばそういう罰則付き条例なんていうのも一つ方法かなと思うけど、だからそういうことを含めて確実に次のステージに上がっていって、はい、次のステージって何かっていうと、もう財政出動は相変わらずやってくださいっていう政治に対してお願いするけど、次のステージっていうのは実は僕ら一人一人の、はい、なんていうかな、心構えとか考え方、これも一つステージはが変わるということですよね。だからその中でどういうふうに僕ら、今まではマスクしてとにかく外で出ないとか喋、はい、らないとかなんとかあったけど、今度はウィズコロナの中で自分で何を気をつければいいかっていうのを、まあ一つ考える。だから個々の中でもステージが変わるっていう意識が必要なんでしょうね。
生活を変える
というか、うんうん、そうですね。
まあ確かに今までの、まあある意味の成功体験としてマスクをして静かにで手を洗うっていうことは、うんうん、いやこれが意外ととても重要だったんだってこと
だったよね。だってインフルエンザだって、うん、もう何人とかそういうレベルまで下がってるでしょ。そうそうそう、
今インフルエンザの発症者数とかが非常に少ないと。
いやもうすごい少ないですよ。ということで今まで何やってたんだろうねって話してね。
そうですよね。
だからそれ僕ら気づいた
んですからね。この今日のキーワードはステージ3、まあ、新型コロナウイルスの感染状況についてでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自民党の下村政調会長、政府の年末年始の分散型休暇について連続休暇のようと苦言。自民党の下村政務調査会長は年末年始の休暇の取り方について、西村経済再生担当大臣が1月11日まで分散型ではなく連続休暇の取得となるような発言をしたとして、西村大臣に対し事前に党側と調整した上で正しい発信をするよう苦言を呈しました。まあ、先週の金曜日にまず、ね、アドバイザリーボード、まあ、新型コロナ対策の専門家の人たちがこういう案もあるよというのを示して、ええ、で週明け西村さんがそれに沿って話をしたんだけれども、なんだか1月11日まで全部休みになるみたいな、私もそう思いました。
ニュアンスはそうでしたよね。そう受け取りましたよね、だからもう休みを長く取って、
はい、
それでその中でこう帰省とかね、いろいろこう皆さん分散して
やりましょうね、やりましょ
う正月の行事はというふうに聞こえましたよね。
少なくとも私は、まあ、日本語だから
もしれないですけど、いや僕も
そう思ったんですよね。だから、うんうん、もうカレンダーが1月の頭真っ赤になりますよみたいな話をしちゃったんですよ。
そう思いました。いやだからあれ確か西村さんが発言してニュースになったのが土曜日曜とかだったでしょ。
はい、テレビ番組とかでね。
そうそうそう、だから井田さんおっしゃるようにその金曜日にそういう提案があって、はい、で土日の間やってるからすり合わせしてませんよね。その例えば自民党とか、
はい、
官邸の中とかね、だから、まあ、そういう意味ではちょっとなんていうのかな、西村さんの、まあ、勇み足っていうフライングっていうかね、自分の感覚でパーンとこう言ったんじゃないのかな、そんな気がします。で割と西村さんほらまあ、とにかくコロナ新型コロナ、はい、自分がっていう思いでずっと引っ張ってきたのもありますしね、
まあ、前の安倍政権の時からずっとやってます
よ
ね。
そうですそうです、うん、だからそういう意味でもパンとこう言って、それがちょっとなかなか言葉足らずだったり、そのイメージがどうなのって話、しかも党の方とはすり合わせもできてない、
はい、
きっとそういうことなんだと思うんですけどね。
またいろんなこれ連想をおっしゃって、うん、11月まで休みってことはその後
11日 ね、
うん、11日まで休みということは、うんうんうんうん、その後仕事始めがあって、うん、ってことは、1月始まるっていう、じゃあ通常国会はどうなるんだ、さらに連想すれば解散はなんて言って、
いや
二階幹事長が怒ってましたね。
いやそうなんですよ。だから実はそのまあこれはいきなり解散の話になってもあれなんだけども、その今解散果たしていつだろうかって、こう永田町の空気ですよ。昨日も夜、はい、まあ、大臣経験者の方夜電話いただいてね、かかってきて、はい、どうだ解散なんか情報入ってますなんて言ってね、それでいや僕が取材してる感じで どうかなんて話、まあ、ちょっとお互い情報交換とか取材をしたんだけども、 っぱねこう空気としてはもうその早期解散なんていうのはどっか行っちゃって、で来年年明け、
はい、
いやいや下手したらね、
ええ、
任期満了
あ
ギリギリまでないんじゃないかと、
年明け逃したらもう任期満了までできないんじゃないかみたいな話もありますよね、
どんどんどんどんそのなんか先だろうって感じになってきて、それ結構永田町の空気としてあるんですよね。でただね、
はい、
ただですよ、
ただ
その、まあ、支持率、内閣の支持率だとか菅さんやるからには勝たなきゃいけないわけで、選挙は、
はい、
勝つタイミングがいつかってことになってくる。でそういうものを全部押し量っていく、それで残りはもう1年切っちゃってる、その中でですね、
はい、
タイミングを測るということになれば、僕はですよ、
ええ
まあ、僕はというか実は二階幹事長とかその周辺の方たちちょっと取材したらそんなこと言ってたんだけど、やっぱね12月に国会臨時国会終わるでしょ、
はい、今のところ4日までという
ふ
う
に、うん、ここからはもう X デートもう2ぐらいで構えておかなきゃダメなんじゃないかと。でだってそうでしょ、支持率なんかが何かあって、
はい、
これが下がってきたりするようなこう流れになってきたり、いやその前にやった方がいいし、それから一つその某幹部がね、
はい、
言ってたのは、野党がね、野党もねもうしばらくないだろうっていう空気になってるんですよね、
はい、
せっかく一つの党になったり、こう選挙近いぞってこうなってたのが、いやちょっとないんじゃないのっつって少しこう
緩んできてる。
そうそうそう、
うん、
これチャンスですよね。
あ、仕掛ける側からすると、
ね、そうそう。それから来年はやっぱりもう何としても連立パートナーの公明党がもう全てをかけて戦ってるようなね、都議選があるわけですよね、
はい、
これ夏にありますけど、
はい、7月、
だから7月だけ外せばいいじゃなくて選挙に向かって走っていくわけだから、
うん、
その前の3ヶ月4ヶ月いやできれば半年、
はい、
これぐらいはもう都議選に集中したいわけですよ。そこは勘弁してくれ、
うん、
なんてことを考えると、まあ確かにいつだってもおかしくないと、だからそういう意味ではね、
はい、
その12月以降、まあ、1月の冒頭、この辺はやっぱり政治日程としては、
うんうん、
やっぱりきちんとそれなりのみんなこう一つ意思を疎通図りながら開けておかなきゃいけないわけじゃないですか、
そのフリーハンド
で、そういうこと、そういうこと、それをね、
はい、
要するにその、休みも増やすとかね、要するに社会の流れを変えちゃうわけだから
予断を与えることになると
それでじゃあもう11日まで例えば休んでてね、
はい、
臨時国会だけ始めるのかって話になるわけだし、ね、だから、そういうことはまあちゃんとお前政局考えれば分かってんだろうというのがやっぱ僕は二階さんの本音だと思いますよ。
でこれがまたその選挙を打つ打たない、それがどうなっていくっていうのが、やっぱりその総裁選次のと、で来年9月に重なってきてると、でこの総裁選で菅さんが通るかどうかっていうのはまさにこの選挙にかかってくると。
そうなんですよ、だからあの総裁選を先に寄ってね、それであ
の本当の任期満了ギリギリ、
うん、そうそうというのもあるし、
来年10月、
うん、直前で選挙やって勝って、
はい、オリンピックのムードとともに、
うんうん、勝って、そしてほらもう一回俺が総裁だぞと、だって選挙に勝てば総裁変えるってことはもうありえないから、うん、とかやってるけど、でもそれはね先に伸ばせば伸ばすほどリスクは
高い、
高いでしょ、どうなってるかだって分かんないんでしょ、
去年の今時期分かんないですよね。去年の今時期はあのラグビーワールドカップが終わって、いや来年はオリンピックでこれひょっとしたら安倍さん4選もみたいな話が出てた時期ですからね。
そうそう、安倍さんが辞めるなんて誰も思ってなかった、もう夏だって思ってなかったじゃないですか、秋の政局だぐらい思ってた。でもだからそういう意味ではやっぱりリスクということを考えると、できれば前の方にやった方がいい、しかも支持率が高いうち、まあ、いろんなことを考えると、もういつやってもおかしくない状況を作っておきたいわけだから、
いや、僕そこで一個お伺いしたいのは、その子のタイミングでね、今回先週先々週でしか石破さんが自分とこの会長を辞めるっていう、でこれがなんかメディアはみんなもうじゃあ総裁選も何もないんだみたいな風に、なんか僕そんな気がしないっていう感じで、ここから一年落ちるじゃないかなみたいな。
石破さんはねちゃんと取材してますけど、あのネガティブではありません。だから少しかっこよく言うと少し離れてね、体制を立て直すってことでしょうね。確かに今度の総裁選負けたのは相当ねショック受けてて、相当受けてます、それは間違いない。だけど、まあ、立て直すんだという、まあ、作戦ですよね。で離れることによっていろんな人に会えるでしょう。
あなるほどなるほど、
ちょっとそれ以上なかなか今日は話もう時間ないですけど、そうするともう一回石破支持後グループっていうかな、集団を再構築するということにつながっていく可能性もありますね。その中にはもう野党連携なんていう可能性だって、もしかしたらゼロではないかもしれない。だからそういう意味ではそのネガティブに報じられてますけども、
はい、
実は立て直すという、そういうふうに見といた方がいいと思いますね。だから来年の総裁選だって、まあ狙ってますよ、僕はそう思いますね。はい、
まあ、あそこの集団って政策に明るい人がものすごくいっぱいいますもんね。
そうそうそう、で、まあ、外にもいますからね。石破派には入ってないけど、
あ、なるほど、
でしょ、まあ、よくご存知だと思うけど、だからそういう人たちとの、まあ、あれ、とにかく会場じゃなきゃ会長じゃなきゃいろんな人と会えるんだから、
あ、
でしょ、会場だったらいろいろその立場もあるし、人と会えない、
ね、まあ、メディアとは注目されたりはしますからね、一挙手一投
足フリーですから、一議員だから、
一議員として
そうそうこの辺がポイントですね。
うん、今日のスクープアップ、まあ、年末年始の、ね、カレンダーの話から自民党内の動きというところまで解説をいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。